それではここからは台湾エクスプレスのコーナーです。毎週火曜日お届けしています。台湾在住の片倉芳美さんとつないでお届けしています台湾エクスプレスのコーナーです。さあ、それでは今週もこの時間、片倉芳美さんとつないで、台湾とつないでお届けしていきましょう。片倉芳美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、片倉芳美さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今週はどのようなお話でしょうか。
はい。まあ、夏といえばね、フルーツ、台湾のフルーツといえば、マンゴーなんですけど、はい、ちょっとマンゴーの産地にね、ちょっとおととい行ってきましたので、はい、その時に行きたいと思います。
はい。
はい。今年はですね、残念ながら、非常に不作なんですよね。で、私今回ね、マンゴーの農家をちょっと訪ねてきたんですけど、はい、農家の話を直接聞くことができたんですけどね、やっぱ記録的な不作らしいんですよね。
はい。
で、台湾南部にね、産地が広がってるんですけど、特に台南市っていうところがね、一大産地で、台湾で取れるマンゴーのうちの半分ぐらいはこの台南産なんですよ。ですから、こういうところに行くと、その産地に行くと、もうマンゴーが山積みになってるイメージで、私も行ったんですけどね、
はい、
残念ながら、今年はそうはいかなくて、結構ね、いつもだったら、市場なんか行くと、マンゴーが山積みでぎっしり密度が濃いんですけど、今年に関してはね、ちょっと、スカスカな感じだったんですよね。
はい。
うん。だから、相当不作なのか、見て分かりましたよね。で、どうしてかっていうところなんですけど、どうしてこの不作になっちゃったかっていうとですね、やはり冬場の天気っていうのは結構あるんですよね。
はい。
気温が低すぎちゃったり、雨が多すぎちゃったりすると、やっぱ影響を受けると。で、あとは湿度とかも結構あってね、いろんな要素が絡んでくるんですよ。
はい。
それで今年は特に悪い、要素が、重なってしまったらしくて、やはり、本当に出回って流通量そのものがかなりね、少なかったっていうことなんですね。ただ、味とかはね、非常にレベルの高いというか、平均点の高い、ものなので、皆さんが行けば必ず満足できるんですけど、
はい。
やはり量が少ないということで、ちょっとやはり値段なんかもちょっと高めみたいでしたね。はい。で、私たちはね、マンゴーって言っても、マンゴーそのものを食べることももちろんできるんですけど、そうすると、剥いたりしなきゃいけないですよね。
はい。
で、そうすると結構大変なので、かき氷でね、マンゴーを味わうんですよ。で、台湾の人もこのマンゴーかき氷って大好きで、こういった産地に行くと大体かき氷屋さんがあって、そこでこのマンゴーかき氷を味わうんですね。
はい。
で、値段が大体、台北で食べるのと半分ぐらいの値段なんですよ。だからやっぱりその産地に行く価値はありますよね。
そうですね。
本当にね、量も多いですね。大きい、カレーライスのような状態で出てくるんですよね。
はい。
で、カレーライスのお皿みたいに山積みになった氷があって、その上に氷が見えなくなるぐらいマンゴーが散りばめられてるんですよ。だから一人だとちょっと食べれない、食べきれないっていうのがあるんですよね。できれば二人で一つぐらいでいいですよね。ただ暑いので結構食べれるといえば食べれる感じなんですよね。実際に今もう30度、温度が何度って競争よりも、もっと分かりやすいこの暑さっていうのはですね、朝8時とかの時点でもう30度超えるっていうのが一番ね、いかにあるかよく分かると思うんですよね。だから街歩きなんかしてるともう本当に日中なんかはもう汗が吹き出してくるような状態なので、その暑さを考えると、量が多いと言いながらも一人一人前マンゴーかき氷食べられるかなっていう感じがするんですけどね。女性なんかだとね、やっぱ二人で一つぐらいでいいんじゃないかなと思ったりしますけどね。
はい。
あとはね、最近はちょっとこの、マンゴーかき氷もちょっと進化していて、ただの氷の上にマンゴーが乗っかってるっていうんじゃなくて、その氷そのものを、マンゴーのシャーベットにしてあるかき氷があるんですね。
はい。
で、これがなかなか美味しいんですよ。つまり氷そのものがもうマンゴーの風味なんですよ。 で、そこにこのマンゴーが乗ってるんですけど、あと最近台湾でやっぱり流行ってるのは、こう、マンゴーフレーバーのアイスクリームを乗せるっていうのがね。
あ、
え、これがまあ、一つアクセントになってるんですけど、それともう一つちょっとあるんですね。これ台北だと基本的にこの、まあ、マンゴーが乗っていて、まあ、アイスクリームってことありますけども、そのぐらいで終わるんですけど、南部に行くともう一つあるんですね。
はい。
それ何かっていうと、あの、マンゴーの青いうちに、あの、砂糖漬けにしておくと、これ、あの、酸っぱい状態で、甘くなりますよね。で、色がまだ完熟してないので、これ、緑色してるんですよ。
はい。
で、これを、入れて食べるっていうね。ね、こういうのもちょっと、あったりしますね。で、マンゴーもまたいろんな種類があって、だいたい種類にしたらね、30種類ぐらいあるんですよね。はい、台湾のマンゴーって。で、だいたいまあ、おなじみなのが10種類ぐらい。だから常にこう、市場なんか行くと、複数の種類のこうマンゴーがあるんですね。
はい。
で、台北市内だと、まあ、大体2、3種類ってことが多いんですけど、南部に行くともうやっぱり10種類近くあるので、相当これは、行くと皆さんかなり驚きますよね。あれ、これもマンゴー？それもマンゴーって話で。で、一番わかりやすいのは、色ですよね。
色。
日本人がこう、今すごく人気あるのは、これアップルマンゴーって言って、赤っぽい色をしてるんですよ。赤紫みたいな色してるんですけど、
はい、
それの他に、真緑のマンゴーがあったり、うん、黄緑色のマンゴーがあったり、黄色のマンゴーがあったりするんですよ。で、紫のがあったりね。で、本当にいろんなカラフルなんですよ。
はい。
で、それぞれにこう味が違うので、これは酸味が強いとか、これはなんか食感がねっとりしてるとか、まあ、いろんな味を楽しめるんですね。だからまあ、こう、ちょっと、ぜひね、台北だけじゃなく、まあ、台湾にいらしたら、こう、南部の方に、ね、特に夏場は、マンゴーの産地である南部の方まで足を伸ばしていただくと、より深いマンゴー体験ができるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。片倉さんから最新のね、マンゴーの今年のね、情報を伝えていただきました。台湾エクスプレスのコーナーお送りしてきました。お相手は台湾在住の片倉慶美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。